お聞きの放送はゴールデンボールクラッシュです。 GBC
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。はい、ゴールデンボールクラッシュ主催の中澤でございます。はい、そして
お久しぶりです、メンバーの飯塚です。
なんでそんなよそよそしいんだよ。
あんまり喋ることないんで。
まあそうだよね、はい、そうだ、今日ね、二人っきりです、はい、この密室に、はい、夏のこのね、クソ暑いこの時期に男二人でね、お送りするという回になってしまいました。
いつも多分こう始まるときってみんなテンション上げてるんですけど、そんなテンションも上がらずに、
そうそうそう、2人でな、はい、まあ他のメンバー夏休みですよ。まあ俺も夏休みなんだけど。
あ、もう夏休みなんですか。
夏休みですよ。へー、そしてね、リスナーのみんなも今夏休みシーズン迎えてる方が多いんではないでしょうか。ということで、こっちゃんさ、はい、暑いよね、最近。
ね、
いやー、なんか寝れなくてさ、全然。
なんで寝れないんですか。
いや、なんかもうほらエアコンをね、はい、なんかもうつけてさ、暑いからつけるじゃん、はいはい、そうそう、なんかさ、はい、なんだろう、皮膚が寝ないんだよ。
皮膚が寝ない。意味がわかんない。
体がなんかもう全然、
まあ、
もうなんか
疲れが取れない、暑苦しくて寝れない。
そうそうそう、つけるとなんか寒いというか、なんか、はいはいはい、で消すとあれだしみたいな、はいはいはい、で俺予約するのよ、エアコン、はいはいはい、で予約したことがなんかすごい俺気になっちゃって、はい、なんか予約が消えるまで寝れないんだよね。なんでエアコンが消えるまでなんか寝れないの、はい、でピーって消えるじゃん、はい、で消えたって安心するんだけど、熱くなってまた寝れないの、はいはい、どうしたらいい。
僕最近はエアコンずっとつけっぱなしで、なんか電気代が気になるんですか。
いや、そういうことじゃないんだよね。合わないのかな、エアコンが。
エアコンが合わない、
うん、
じゃあもう扇風機でいいじゃないですか。
いや、なんか外で寝てやろうかなと思っちゃうよ。
外で、
うん、外涼しいじゃん。
一回寝てみればいいじゃん。でもなんかエアコンはなんかつけたり切ったりするよりも、うん、ずっとつけっぱなしの方が、うん、なんか電気料金は安いらしいんですよ。
え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。
なんかその暑い部屋をなんかこう、うん、温めようとする力が結構電気を消費するらしくて、うんうん、だから僕もずっと寝てる間はもう28度とかの設定で、うん、もうずっとつけっぱなしです。
いや、そうっすか。いや、なんかいいよね、かっちゃんね。ここ最近ラジカフェでさ、はい、なんつうの、かっちゃんの生活の知恵を結構さ聞けるじゃん。
そうですか。別にこれ知恵でもなんでもないですけど、でもなんかで見た気がします、ね、
なんかそういうさ、ラジカフェでコーナーやっても面白いかもね。かっちゃんの生活の知恵コーナー。
そんな知恵なんてないですよ。
いや、生きてるじゃない、なんかかっちゃんって。
そんなことないですよ、多分知ってる人いっぱいいると思いますよ。
なんかかっちゃん今後さ、そういうなんか歌詞、はい、なんかかっちゃんの作詞するさ、はい、ものにそういうのどんどん入れていけば。
いや、別にいいです。みんな生活感もいい
です。あ、そうですね、はい。というわけで、今回、ラインナップなんですが、ラジオドラマ、
はい、
今回私の脚本になります。私と飯塚二人っきりでお送りしたいと思います、はい、で、トーク、
はい、
次回公演、
はい、
日時決まりました。
次回公演決まったんですか。
決まりましたよ。
急展開ですね。
急展開、今日私決めてきました。この収録前に。
あ、そうですか、
はい、それを皆様にお届けしようと思います。はい、はい、30分、楽しんで聞いてください。ゴールデンラジオ劇場、有限会社名付け親、声の出演なめかわなめる、ナレーション中澤ひろゆき、早乙女社長飯塚克己でお送りします。梅干し食べてすっぽぽん。雑居ビルの一室、中年のおじさん二人がトイレが詰まった時に使用するすっぽんを見つめ考え込んでいる。両腕を組み貧乏ゆすりが止まらない二人、知恵を絞る。時折発想が出てこない時のうめき声が室内に響き渡る。
トイレが が集まった時に使用するこのスッポン、トイレが集まった時に使用するこのスッポン。なめかわさん、インパクトがある商品名浮かびましたか？
悪い、もう一度言ってくれんかの。
トイレが詰まった時に使用するこのスッポン。
もう一度。
トイレに何回言わせるんですか？
お待たせ、ようやくひらめきの神様が降りてきましたよ。
なめかわさん。
スッポンくん。
ありきたりです。
スッポン太郎。
それもありきたりです。
それいけスッポンくん。
どこにも行かなくていいですから。
そういう早乙女社長はないんですか？
すっぽんくん。
私言いました。
あ、これどうですか、暴れるくん。
いや、すっぽんと関係なくなってるじゃないですか。
このビジネスが始まって以来の強敵だ。いいネーミングがひらめけば我が社の知名度もうなぎ登り。
ミスタースッポン。
スッポリーナ。
カプリチョーザ。
著作権に引っかかります。
あれ、著作権なのか。
どっちだっていい。なめかわさんが一番最初に言ってくれた梅干し食べてスッポポンにしますか。
やった
ー。響きだけなんだよな。商品の実用性も入れないとクライアントは喜ばない。
119番だよ。
いいじゃないですか。
もしもし、トイレが詰まって大洪水なんです。8歳の娘の赤いランドセルが今にも流されそうなんです。そんな時の119番。トイレのトラブル8000円、私の小遣い2000円、安くて早くて安心ね。 CM までできちゃいました。
満足しました？
ええ、とっても。
119番、非常に良いと思います。これをクライアントに報告します。なめかわなめるさんのおかげです。ありがとうございます。
礼なんて言うなよ。世の中にはまだまだ名前をつけてほしいものがゴロゴロしてるんだから。えへ。
何、自分でかっこいいこと言って照れてるんですか。かっこよくもないけど。
えへ。あ、社長、こないだの双子ちゃんに名前をつける案件、あれどうなったんですか。ほら、こないだ私が連休をいただいた時の。
あ、まだ仮段階です。
あの可愛い女の子の双子ちゃん、なんていう名前を提案したんですか？
ウコンとサコン。
ウコンとサコン？
はい、あの山形県に伝わるあの狐の伝説ですよね。
社長、社長、自ら会社潰そうとしてません？
だってお客様が変わってて語呂がいいのって言うからさ。
だって学校でいじめられますよ。
旦那さんにも同じこと言われた。あ、この案件来週が締め切りですよ。
人の名前っていうのはシンプルの中に深い意味や美しさが眠ってるんです。
なるほど。
マナカナってどうでしょうか。
すでにいます。絶対に却下になります。
じゃあマナとサコンっていうのはどうでしょうか。
ごめんなさい、この案件は来週に回しましょう。次が今日のメインの案件です。
はい。
大手の芸能事務所から来月デビューするグラビアアイドルに芸名をつけてほしいという案件が届いてます。その名もめぐみちゃんです。
早乙女は自分のカバンから茶封筒を取り出した。にやついた顔で一枚の写真を取り出し、さらににやついているなめかわさんに見せた。まぶしい。
芸名をまるまるめぐみにしたいみたいです。なめかわさん、どうしたんですか。怪しい動きしてアイデアを降りてきました。
あの、恥ずかしくて直視ができない、名付けることができない。
気持ち悪いですよ。確かにこのアイカップは素晴らしいです。
アイカップ。
なめかわさん、もっと頑張って直視してください。
そうです、仕事にならないですよね。わかりました。あー、はいはいはいはい、なんかエンドっぽい感じしますね。
顔から名字を当てるゲームじゃないんです。
あ、はいはいはいはい、なんかあのお父さんが山崎パンの工場長って感じがしませんか。
どこをどう見て山崎パンの工場長って思ったんですか。
この案件はダメだ、恥ずかしくてめぐみちゃんを直視できないもん。
あんたは純粋になればなるほど気持ち悪くなるんだよ。
なんか言いました。
なめかわさん、このアイカップをよく見て。いいから、このアイカップをよく見て。ほら、 もっと僕の方を見て、このアイカップをもっと見て。
社長、ご近所さんに聞かれたら間違いなく勘違いされます。
なめかわさん、この案件がうまくいけば売り上げが上がるんです。
メグミルク。
今日はやめましょう。上がりましょう。やっぱ良い発想って午前中に生まれますよね。明日にしましょう。
まだ大事なものに名前つけてないような気がするんですが。
何ですか？
我が社の名前。
有限会社、名付け親でしょ？
ゴールデンラジオ劇場、有限会社名付け親。脚本中澤博之、声の出演なめかわなめる、ナレーション中澤博之、早乙女社長飯塚克美でお送りしました。次回のゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ゴールデンラジオ劇場、いかがでしたでしょうか、ね、今回はかっちゃんと2人でやったんだけど、
はい、久しぶりに、
ね、
全く内容の
そんなことないよ。
そうですか。
そんなこと、まあちょっとね、こういう、会話してね、
はい、
楽しい会話やりたいなと思って。
でも僕も結構この、まあ、曲を作ったりするときに一番悩むのが結構タイトルだったりするんで、
うん、
まあ、こういう会社あったらいいなってちょっと思いました
そうですか、ラジオドラマのですね感想などお待ちしております、
はい、
メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。まあ、各メンバーのね、Facebook とか、Twitter とかあるので、まあ、そちらにね、直接も感想をぶつけてもいいので、ぜひ、何かこうね、感想をいただければ嬉しいです。ね、もうなんかゴールデンラジオ劇場ってもうかなりやってるよね。
ああ、そうですね。
ねえ、なんか、なんていうの、劇場でできるよね。
こう、まあ、
短編集めてさ。
そうですね。
それぐらい結構集まってるよね。
そうですね。
いや、なんかほらここ最近俺が書いたり、もともとねゴールデンの演劇公演の映像を作っていた一ノ瀬さんがね、最近書いてもらって、
はい、そうですね、
あの才能を発揮してもらってるわけです。
そうですね、
まあこういう流れがありーので、あの次回公演が決まりましたよ、
はい、
決まったよ、ね、決まった決まった。ですね、日時がですね、
はい、
10月の31日土曜日、
10月31日の土曜日、
11月1日の日曜日、
11月1日の日曜日
言えてないよ、
はい、
2日間やります。 2days です。ちょっとまだ何ステージやるかはちょっと未定です。
あ、はい、
この2日間の間に、まあ、2、3回やるんじゃないでしょうかね。
2、3回、
はい、って考えております、
はい、
で今回のこの企画でゴールデンボールクラッシュの興行なんですが、はい、脚本が私、はい、アンド、はい、一ノ瀬一太、
中澤アンド一ノ瀬一太、
アンド劇団タイプ2の浜川さん、
アンド劇団タイプ2の浜川さん、
はい、この3人でですね、脚本を書いて、
はい、
まあ、自分がまとめて一つの作品にしようかなと思っております。
あれですか、なんかこう脚本が作る人が違うってことは、うん、なんかこう、うん、オムニバス形式みたいな、
オムニバス形式なんだけど、はい、いや一つの話かな、うん、各シーンっていうかシチュエーションを、はい、それぞれ書いてもらって、はい、大きなテーマはもう3人で共有してて、
はいはいはいはい、
でそれを、一つの作品にするという物語です。
あ、あれ今までこういうなんか合同で作るっていうのありましたっけ、
うん、今まで、ほら、ゴールデンカセットタイプ2っていうやってたんですけれども、はいはいはい、ゴールデンとタイプ2さんとカセットさん、はいはい、3人で、ね、百貨店の話とかね、
あ、やりましたね
、うん、でもそれよりも、はい、今回は最初からテーマが決まってるというか、
はい、
ゴールが もう決めて、はい、そのゴールに向かって3人がそれぞれ書いていくっていうところで、
これはもうあれですね。
そうですよ、まとめる自分が大変だし、でも大変だからこそ面白いかなって感じがするんだよね。
とっつきみ合い、とっく言えなくなっちゃったけど、
何かっちゃう、
もう殴り合いの喧嘩に なりながら作っていくわけですね
なんだよ噛み上がってこの野郎
すいません、
説得力ないぞ、
はい、そうですか、面白いですね。
そうなんです、場所がですね、下北沢です。
下北、
下北亭という、なんだろうな、ここなんかね、一応その小屋主さんとね喋ったんだけど、はい、なんか飲食店飲食店ではないんだ、
下北亭って言われると
普通になんか飲食店では、飲食店なのかな、
食事どころって感じがしますけどね、
肩書きがね、
はい、
うん、なんだ、でもあの中入るともう小劇場ですよ、
はい、小劇場ですね、
じゃあ、そうそうそう、でもあのワンドリンク制な感じ、なんか小屋の人は飲食店、肩書きね、
はい、
風俗みたいなもんだよ、
風俗
吉原みたいなもんだよ、
全然分かんない、
いやサウナって歌っといてそういうことやるみたいない
や多分分かんないと
思う、そうかそうか、
分かんないと
思う、そっか、まあでもなかなかいいいい空気です、やっぱ下北って演劇の街ですし、
あ、そうですよね、うん、こんな劇場なんか、
そう、なんか演劇見るぞって感じしますよ、
あ、そうですか、
ええー。
初めてですよね、下北沢でやるの、
そうだね、
ちょっと楽しみですね、
楽しみですね、で出演者なんですが、はい、これまだ、隠す必要ないんだけど、はい、増えるかもしれないし、はい、減るかもしれないし、はい、でもまあ、自分とですね、メンバーの森律子が、はい、出演します、あ、
今のところ2人で、
はい、で今のところ、はい、私出ずっぱみたいです、
あ、そうですか、
ええー。いい3人で話してね、脚本家3人で話して、はい、私は出ずっていう形で、
今回はじゃあ演出にはそんなには、
演出はそうだね、どちらかというと、はい、演出家はハマーさんと一ノ瀬さんなのかな、
はい、
ええー、だから俺もなんか自分で演技しながら演出するような感じだな、はい、
作家が3人、演出3人
これはもう演出が3人というか、はい、でもやっぱり俺ね、俺を演出してくれるっていうところで楽しいよね、
は
い、
まあそうですよね、
うん、
今回は一応役者でもあるわけですからね、
そうそうそう、で、はい、舞台上自分が演技をしながら本番中ね、はい、自分がこう演出していくっていうか、はい、自分自身を演出するっていうね、はい、まあ、また律子ともね、はい、またやれるっていう喜びがありますからね、
それ喜びなんです
ね、喜びですよ、
そうですか、
面
白いですね、
だ今回はやっぱりこう笑いに特化するっていうか、
はい、
うん、なんていうのかな、笑って、はい、ちょっといい気分になって、はい、今日なんか見に来てくれた人の明日がね、明日の足取りが軽くなるような、はい、そういうですね、
あれですね、
明るい作品を作りたい、
ヒューマンコメディですね
どうなのかねなんかもうジャンルとかそういうのはもうね、なんかいいなと思ってて、うん、もうなんか見た後になんか、あー、なんか面白かった、あー、なんか得したなっていうのを作りたいなと、はい、思っております。だからあまりこうすごい深いメッセージがあって、はい、なんていうのか、すごい考えさせられるようなものは作らないです。
わかんないですよ、
何ができ
てみたらもう超対策ができるかもしれないし、
いやないね、あ、対策は作るけど対策は作るけど、はい、そういうなんていうのかな、深く考えさせられるような頭を使ってみるようなのはいい意味では、
はい、
やりたくないですね今回。
そうなんですね、
うん、はい、なんかもう誰が見ても笑えたりとか、
はい、
感動したりとか、そういうものを作りたいなと今のところ、
はい、
3人で共有して目指しております、は
い、あの劇団タイプ2の浜川さんって言ったらもうコメディですもんね。
そうだね、あのね、これね、もともとね、はい、なんか俺がね、酔った勢いで、はいはい、いろんな主催の人に、はい、俺ちょっと一人芝居やりたいから、はい、書いてよってやたら言い回ってた時があったのね、
はい、
でその時にその中に浜川さんがいて、はい、で浜川さんが今回やるなんかネタ、
はい、
をずっとあの俺にやらせたいっていう風に言ってて、うん、でそれを今回やるっていう形になったので、はい、そうなんですよ。
え、まあでもじゃあ一人芝居にはなんないかったんですね。それもちょっと面白そうですけどね。
まあそうだね、はい、まあただ今回やっぱ一ノ瀬さん、はい、あの皆さんあのゴールデンラジオ劇場過去のをちょっと聞いてほしいんだけど、はい、まあ一ノ瀬さんの書く本って、はい、あの結構人間味があるんですよね。俺は人間味がある、なんかすごいあの生活にすごい密着してるっていうか、はい、まあ、そういうようなすごい感じてて、はい、でそこで、そういうですね、 骨太のなんかそういう作品を作りたいなと思ってて、
はい、
でそれで今回一ノ瀬さんも初ですよ、演劇、演劇を作るってのは初じゃない。
そうです、今までラジオドラマだけでしたからね。
そうなんだよ、だから一ノ瀬さんのねここで面白い作品作ってくれればゴールデンの今後の興行も幅が広がるということで、
まあ、でも結構彼も今までもご規定はいろいろアドバイスしてくれたりとか、
うん、
だから結構こう演出っていうのは多分合ってるような気がしますけどね。
そうだよね、
はい、
あとガッチャも音楽ね作るんだよ。
あ、そうなんですか、初耳ですね
初耳、この間言ったべ、なんか作ってよって、
はいはいはいはい、
うん、今回母ちゃん音楽作ってよっていう、
ね、そうですね、
うん、
できますかね。
いやできるできる、だってかっちゃんの音楽だって最近いろいろラジオドラマでもさ、
はい、
音楽作ってくれたりとかさ、
はい、
してるじゃない。
してましたっけ。
してるよ、それをやっぱりね、いやこういう機会にどんどん出してった方がいいよ。
そうですね、うん、なんかまあちょっとまだいろいろ決まってないですけど、そこら辺ももしかしたら
い
ろいろできるかもしれないので、じゃあそこら辺も。
そうだね、なので、次回の8月分の配信ですね、
はい、
その時のにですね、
はい、
もっと詳しい内容をお伝えできると思いますので、
はい、
楽しみにしておいてください。
わかりました。
10月の31日土曜日、11月1日日曜日、
はい、秋ですね、
秋です、
はい、
そこで、次回公演やりますので楽しみにしててください。
はい、はい、
皆様にお得なマニアックな情報をお届けするヒロルルブかっちゃん、ここエコーつけてね。
あれ長澤さんちょっとおかしくないですか
何があ
れ
何何何
ヒロルルブって、
え
ヒロルルブって初めて聞いたし、
うん、
ちょっと気持ち悪い
いや千葉さん今日いないから、
はい、
ね、ちょっと今回だけ
代役で、
そうそうそう、別に千葉さんのコーナー、はい、俺乗っ取ったわけじゃないよ、はい、今回ちょっとね、はい、もう俺語りたいことがあるの、この時期だからこそ。
長澤さん人がお得と感じるようなことを言えるんですか。
言える言える。
本当ですか。じゃあちょっと、
いや言えない
言えない
ただマニアックなこと言いたいの。
マニアックなこと、
この時期だからこそ、はい、千葉さんが今日いないからこそちょっとやりたいの。
じゃあルルブ関係ないですね。
そう、このコーナーはいつも千葉さんがね、
はい、
やってるんですが、
はい、
もう歩くルルブと呼ばれてるね、
はい、
もう千葉さんがやってるんですけれども、今回私がマニアックな情報をお届けしたいと思います。
はい、じゃあ
語っていいですか。
どうぞ。
今回の皆様にお届けしたい情報っていうのがですね、テーマ、
はい、
本間智明こけし。
ちょっとまずその本間智明さんの、
はい、
が誰なのかっていうところから。
こけしだよ、こけし、
こけし、
こけし、
はい、
要はですね、新日本プロレスですよ。プロレスですそうです、私大のプロレスファンでして、はい、8月のですねお盆時期に両国国技館で G1 クライマックスっていう新日本プロレス興行のシリーズがあるんですね。でそれ今回ですね、劇団タイプ2の浜川さんとメンバーの森律子と私3人で見に行くんですよね。もう今から興奮しちゃってっもう両国に金の雨が降りますよ、
はいはい、
何かちゃん、
どうぞ続けてください。
でその新日本プロレスの今所属してるレスラーの中に本間智明っていう選手がいるの、
はい、
こけし、
はい、こけし
最近ね、バラエティ番組とかよく出てる、声がしゃがれてて、
はい、
何言ってか分かんないし、金髪の人。
わかりました、わかりました、わかりました。
最近香原朋美にマジ告白して
知らない？本当に何言ってるか分かんない、
ね、そうそう、しゃがれてる、はい、っていう、
はいはい、
そうなんですよ。本間さん、
はい、
ね、今バラエティ番組で活躍してるんですけれども、もともと今新日なんですけれども、最初は道のくプロレスっていうところに入ったんですよね。知ってる道のくプロレス。
名前は聞いたことあります。
ザ・グレート・サスケとか、はい、そうで道のくプロレスに入ったんだけど、先輩となんか会わずに辞めたんだよね辞めちゃったんですよ。でその後にアニマル浜口の道場に入ったんですね、本間さん
は。
はい、はい、でそこで、大日本プロレスっていう
大日本
そうあるんですよ、
はい、
でそこに入ってあるんですよね、
はいはい、
で昔は今はああいうさ面白いキャラでやってるけど、デスマッチの帝王みたいな感じだった、
はい、
蛍光灯デスマッチとかやってたんだよね
なんか昔は大仁田敦さんとかがよくテレビ
でやってましたよね。あ、そうそう、あれに似たような感じ、
電流が流れてたりとか、
そうそうそうそう、ああいう危険なことをやってる人だったの最初で、そこで、ババモトコっていうね、ジャイアントババの奥さんが全日本プロレスの社長をやっていて、で、なんかスカウトされたのかな、そうそう、で、その次は武藤敬司の付き人をやったりとかしてて、すごい苦労してる人なのよ、そうそうそうそう、で、いろいろこう、なんつうの、あの団体を渡り歩いて、今の新日本プロレス のスイーツ真壁っていう、真壁闘技っていう選手、はい、
よく話題に
出てきますよ、それと組んで、はい、今に至ると。で、僕が好きな、本間さんの好きな理由、こけしっていう技があるんですよ。
さっきからこけしこけし全く言えないんですよ。もうそれですね。
こけしって要はダイビングヘッドバットのこと、はい、だからトップロープに登って頭から落ちて、はい、頭をこう当てるっていう、
はいはい、
ね、知ってるかじゃん、
はい、ダイビング分かりますね。
そうなんです、はい、で、そのこけしにもいろいろあって、小こけしとか特大こけしとかあって、
はい、それなんでこけしって呼ばれてるんですか、それが。
ね、要はそのダイビングヘッドでこう気をつけ、綺麗に気をつけしながらそのまま首を斜めに曲げてそのまま垂直に落ちるのよ。で、地方で興行やった時にその技を見て小さい子がこけしみたいって言ったんだってで、その一緒に組んでいた真壁がそれを聞いて、で、本間さんは山形出身なのよ、要はこけしの名産ですよ。で、こけしっていいんじゃないかって言って真壁がつけたの。
あ、でも元をたどればそのちっちゃい子が、
そう、ちっちゃい子が、はい、こけしみたいから生まれたらしいんだね。そうなんです。
それが今定番となって。
そうなんです、こけし。これがね、またね、こけしが当たらないのよ、はい、すぐ避けられちゃうの、はい、オーバーリアクションだから最初に行くぞみたいな感じで、はい、で、その当たらない様がいいのよ、みんな笑うの、はい、会場で。でもそれがすごい面白くて、はい、で、今週のね、週刊プロレスの見出しみたいなのがあったんだけれども、はい、こけしが出たら幸せ、当たればもっと幸せっていうね、キャッチコピーがね
悪意ありますね、ちょっと。
いやいやいや、でもそういう風に言われても、ああやって純粋で、何言ってか分かんなくても一生懸命喋ってる僕は本間選手がですね、大好きなんですよね。かっちゃんもね、こけしいいですよ。
何があるんですか。
いいんですよ、こけしって言われても、ザ・こけしって言われてますからね。また路地裏の雑草とも、ね、言われてますから。
初めこけしって言われても全くわけわかんなかったですけどそういう、まあ、ファンから見たらまあすごい愛着があるんですね。
人気あるぜ今プロレス。
これなんかさっきのラジオドラマとちょっとつながりましたね。
どういうこと。
このネーミングをつけるっていう。
ああ、そうだね、
はい、まあ、全然うまくまとまってないですけど
そうなんですよ。いや、かっちゃんもね、ぜひプロレス好きになってください。
まあ、もしかしたらこれ聞いた人がこれを見て、はい、結構テレビとかにバラエティとかに出てる人ですから ね、 そうね、この情報を得てプロレスファンが増えていくかもしれないですね。
そうなんです。でも本当8月の中旬にテレビでもやりますから、 G1 クライマックス、
はい、
ぜひ、ラジカフェの中にもいると思うんです、リスナーの皆さんの中にもプロレス女子が。ぜひファンレター渡しにください。ファンレターっても一緒に行きませんかとか、私もプロレス好きですみたいな、え、はい、ぜひそうやれば私と一緒にプロレスを楽しもうではありませんか。
来ますかね。
いや、来てほしいな。
まあ、来たらじゃあちょっとそれ多分来ないであろうですけど来たらじゃあちょっとこの特集しましょう
なんだ特集って。
特集、
追いかけみたいな感じ。
その時の様子とかを。
そうね、俺もだからちょっと浜田さんとリツコとさ、プロレス行った時にさ、ちょっと音源取ってこようか。
じゃあ一応念のために。
取って、それでラジカフェにちょっとどれだけ興奮してるか俺が。
わかりました。
はい、
まあ流れるか流れないかはわからない
はい、ね、次回はちゃんと千葉さんがこのコーナーやりますので、はい、はい、どうもありがとうございました。こけしでした。
dbc@qs.oops.jp Come on!
Let's do it. はい、エンディングの時間が来てしまいました。かちゃん、
はい、
言い忘れてた。
なんすか。
誕生日おめでとう
誕生日は僕7月4日ですよ。
あ、いや、だから言い忘れてたなと思って
あ、どうもありがとうございます、
はい、ね、俺今日番組の後半楽しかったわ。
あれですか、
ヒロルルブ面白いね。
ヒロルルブ、
ね、
ヒロルルブどうなんですかね。
ね、なんかこうね、本間とかプロレス好きな人がね、ちょっと食いついてくれれば嬉しいよね、はい、一緒にね夏を楽しみましょう。
もしあのこれをね、まだ楽しみにしてくれてる人がいれば、まあ、これもお便り、
はい、
それ次第です、
ね、はい、ね、プロレス第2弾やれたらいいなと思っております。
はい、
はい、ここで、ゴールデンボールクラッシュ、メンバーの千葉綾乃の、客演情報でございます、
はい、
P カンパニー P クエスト第1回公演、お気に召すままん、お気に召すままですね、はい、9月の30日水曜日から、10月の4日日曜日、場所が西池袋スタジオ P という、場所であります、はい、P カンパニーの稽古場でなんか本番の興行をやるみたいですね、ゴールデンボールクラッシュのホームページに載せます。
はい、
はい、載ってなかったらごめんなさい、
載せましょうよ、
はい、なのでちょっとタイミングによっては載ってないかもしれないんですが、はい、まあ、こちらでチェックしていただければ、はい、いただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、あの次回公演も決まりましたので、
はい、
ぜひですね、次の、配信日にもっと詳しいことを皆様にお伝えできればと思います。ラジオドラマもぜひお楽しみということで、はい、次回の、配信日の予定は8月の31日8月下旬になります、はい、それまで楽しみにしてください。お願いします。番組の相手は私中澤と
飯塚克美でした。
せーの、バイバーイ。